グラビアゲームラジオ第357回、お便り会でございます。
はいはい、
はい。今流れている初音ミクさんの曲は何でしょうか。
あ、そっか、今日は司さんがいないんで僕が紹介しないといけないですね。
うん、
あ、今流しているミクさんは、お、いよいよ、初音ミクさんギャラクシーライブの瀬戸りが残りわずかです。世界の真ん中を歩くです。
はい、くだらじにいただいたお便りを紹介させていただきたいと思います。
はい、じゃあ早速読んでいきましょうかね。
はい、
いがぐりおじさんさんからいただいてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。何かプラス武装の構成は組み合わせも豊富でオタク同士の話のネタに良いかもしれないですね。私的には、メイドプラス剣推しで、過去唐突な自分語りとのことです、ね。うん、何かプラス武器の組み合わせ、なんだろうな。まあなんかメイドさんと剣みたいなのって、やっぱ要はギャップ萌えみたいなことなのかなって思うんだけど。
じゃあ女の子と何かを掛け合わせるっていうのはもうなんか、ね、フォーマットとして出来上がってますよね。
出来上がってる。強いね。うん、何と組み合わせ、まあ、今の日本では特になんだけど、何と組み合わせても可愛い女の子強い。まあ、馬娘っていう、まあ、馬と組み合わせたって可愛いし、温泉娘って温泉と組み合わせたって可愛いし、もう何でもありなんだな。まあ、病原菌と病原菌、体の中の何かとかと組み合わせたって全然いいわけだし、
最近何とでも。馬娘が SNS でこう話題になってるんですか？ツイッターでよく写真とか上げられてるんですけど、
アプリが3年越しにリリースされたんですよ。
あ、そういうことだったんですね。
今アニメの2期をやってるんだけど、その本当はだいぶ昔にアニメの1期やってて、本当だったらそのアニメと一緒にタイアップでアプリも配信される予定だったのが、いろいろ、まあ、僕は権利関係なんじゃないかなと思ってたんだけど、ずっと揉めていてなかなかリリースされなくて、ようやく満を持してリリースされたサイゲームズ、今すごい盛り上がっている馬娘が、面白いですねっていう感じの流れに今なってますね。ゴールドシップがね、めっちゃ可愛いですね。
うん、知らん。
はい。そう、なので、何と組み合わせても可愛いですよね。
もうなんかこう、何でもありしすぎないか。世相が、世相がないというか、もう、
世相ないのだが、だってもう本当だって、何戦艦とかとさ、女の子組み合わせた艦ムスみたいな。
ああ、艦ムスありましたね。
はいはい、戦車と女の子を組み合わせたのとか、あるあるあるよ。
はい、飛行機とかね。
戦闘機と組み合わせたのとか、はいはいはい、もう何と組み合わせてもオタクは食いつくので。ね、
いや、メカ系は多いっすよ、やっぱ。
僕が遡ると、やっぱね、僕が遡るのはね、モビルスーツ少女ね。ガンダムと女の子を組み合わせたパターン、これがだいぶ前からあって、やっぱメカと女の子はそもそも強いんだなって思ったけど
、うん、起源ってどっからなんですかね。
僕ね、そのサブカル的なジャンルではやっぱ
同人、
いや、同人っていうか本家なんですよ、ガンダムの。キャラで、うん、メカデザとかキャラデザやってた都築さんかな、が最初にそのモビルスーツ少女みたいなのを、うん、多分半分趣味で描いてたんじゃねえかなと思うんだけど、やっぱ女の子が好きな人だから、メカデザと女の子両方描ける人がどっちも合わせたやつを描くっていうのは割と強いなと思っていて、それでやっぱ可愛いそのガンダム少女、モビルスーツ少女みたいなのを描いてて、それが模型雑誌の、まあ、もうワンコーナーになったりとかしてたんですね。なのでそっからもうガンダム界隈では割とそういうのがだいぶ早いうちに受け入れられてて、うん、グフ少女とかな。グフ少女。
グフ少女、なんか可愛くなさそうです
ね。グフレディだ。グフレディとかもそうなんだけど、まあそんな感じでガンダム界隈ではもう結構だいぶ昔から一応そういうジャンルはあるはあった。
うん、そういうなんか、キャラクターいたな、なんか、うんうん、女の子とガンダムみたいな。
もう未だにそのシリーズ続いてるからね、ガンダムユニコーンを女の子にしてユニコーン少女、
まあまあね、
で、うん、立体化してたりもするし、そう、なんかそのなんか実際のガンダムの方、プラモデルの方とそのガンダム少女の方でお互い武器の交換ができるみたいな、そういう遊び心も発生してる。あ、
なるほどね、そういうことできるか。
そうそう、だから、うん、だからガンダムと女の子可愛いものどっちも好きな人はどっちも買って楽しんでねみたいな感じだと思うんだけど、
みたいな。俺あれびっくりしたの、戦闘機に女の子をミックスしてる、あのねやつあるんですけど、
変形するやつでしょ。
これ足がさ、もうプロペラになっててさ、これ大、
ああそっちのことか。
あれ大丈夫なのかな。ちょっとやばくねえかって倫理的にみたいな。
ああまあまあでもいいんじゃないですか。
いいのか、
うん。パンツじゃないから恥ずかしくないだよね。ストパンのことですよ、ね。
ああそうそうそうそう。うん、ちょっとこあれはちょっと。触れちゃいかんものをやってしまってる感はちょっとあったんですけど、
あれはああいうユニットを履いてるっていう体だから全然大丈夫。
あれ履いてるんですか。
そうです、足がそうなってるわけ
で素足はちゃんとあるのね、
うん、
あそれよかったよかった。
あれは俺遺作も見てないんでなんかうろ覚えのこと言っちゃうけど、多分その魔法の力でああなっているっていう体なのかな確か。そのだから耳とかも生え、なんか猫耳みたいなのも生えたりしてるし、
うんうんうん、
なのであの、ま、魔法です。あれは魔法の力です。魔法の力です。
ああ、そっちじゃない、そっちじゃない。そっちじゃないやつ。
そっちじゃないやつって何？
タイトルごめん。もう、今度あの探して言いますわ。はい。
女の子が戦闘機に変形するやつなら知ってるよ。
ああ、それもあるのか。
女の子が。
ストライクイッチーズ。
だストパンでしょ、富谷さんが言ってるのストパンのこと
です。ストパンっていうの、
そうだからあれは魔法です。
あれは魔法な
んで魔法です。魔法の力です。そう、ね、ファンタジー、はい、
何の幼女戦記もは魔法。
幼女戦記は見てないからわかんないんで詳しい人に。
あれもなんか飛んでませんでした。
飛んでるね、空中戦とかしてたね。
ね、
うん、戦闘シーンとか結構熱かったですよね多分ね。
そうですね、
まあ、何しても養生戦記もね面白そうです。
掛け合わせはやっぱり定番っていうこと
で、はい、うん、いいんじゃないでしょうかね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。次、キキさん、ありがとうございます、うん、
ありがとうございます。
グダルジ2020の映画ベスト3に送っていただいたお便りですね。2つ続けて読ませていただきます。毎年これを楽しみにしつつ聞いたら必ず全部見てます。今年は見たやつばかりで、ちょっとウキウキ、あ、まあ、かぶ、あの、同じ作品をキキさんも見ていたってことですね、うんうん。ありがとうございます。はい、で、合わせまして、もう一つ、バイオレット・エヴァーガーデンの激推しトーク嬉しいです。すべてを見終えて、なんだか一人の少女を育てたかのような、変な達成感が生まれた映画でした。そうなんですよ、なんかね、あの人生なんですよね。バイオレット・エヴァーガーデンの、あの、まあ、テレビ編を見て、あとスペシャルを見て、で、最後、劇場版を見ると、ああ、人生を見たなっていう感じになるんですよ。
そうなんや。
そう、あのね、人生を見終えたなっていう感じになって、よかったね。あ声優アワード1位が石川由依さんなんですよ。バイオレット・エヴァーガーデンちゃんなんですよ。すっげえ嬉しい。さっき発表されたのよ。声優アワードっていう、去年1年で頑張った声優さんを表彰するやつで、
はい、
何賞だったかな。多分その、劇場版、多分バイオレット・エヴァーガーデンの功績で取った賞、まあ、他にもいろいろな役をされてるんだけど、多分バイオレット、のことかなって思う賞を石川由依さんがちゃんとお取りになられてて、うん、バイオレットちゃんと思って俺はまたそこでも泣きそうになったんだけど、
声優アワードみたいなこういうアカデミー賞とか日本のね歌唱賞みたいなやつがあるんだ。
あるあるあります、
ね、
さっき発表出ましたね。そう、鬼滅のね、花江夏樹さんは入ってなくて、ああ意外に、いい花江さんじゃないんだと俺は思ったんだけど、
あ、今年なの、あ、去年も活躍した。
そうだから、だって鬼滅とバイオレットはほぼ同じ時期にやって
る。そうですね、
うんうん、でもね、鬼滅の方は鬼滅の方で、鬼滅っていう作品でノミネートされてたから、なんか賞、映画アニメ映画なんとか賞みたいなのを鬼滅の刃っていうタイトルごと取ってたから、 まあ、花江さん
作品賞とかじゃない。
そうそうそうそう、花江さんは多分それに含まれてるんだな。
声優はあまり関係ない、ね、
関係あるよ。花江さんの演技によるところもだいぶ大きいと思うし。
ああ、鬼滅の声優として
そうそうそう
ミレートされたってことね。はいはい、
まあまあ作品丸ごと作品丸ごと入ってたよって話。
僕、うん、進撃のエレンの声の人が好きでね。
あの人は誰さんでしょうかね。これアニメ見てないからわかんないわ。
ね、
あれなんかね、
まあ、
前半あのぐだらじの前半の方でさ、あの作者が、うん、あのいろいろ世界を二転三転させる話みたいなのをやって言ってたけど、ファイブスターストーリーとか、うん、エヴァとか、
うんうん、
あの進撃の巨人も大概だよねあれね。
ん、なんで進撃って進撃しかないじゃないですか。
あ、じゃあ全然富野さんは話にならないわ。全然そこまでそこ全然そこまで知らないってことか。じゃあ、
進撃の巨人は一つのタイトルじゃないですか。
あの世界は二転三転してるんですよ、すでに。えらいことが起きてるんですよ、すでに。
いや、あの島からあので出た話はもうある意味で出てるんですよ。
そうなんですね。じゃあそこからさらにもう一転してます。
はい。
マジか。すごいすごいことになってますよ、今。
そうなんや。
うん、
いや、もうエレンがもうなんか大暴れ。
いや、まあ、まあ、まあ、言わない方がいいよ、この辺は。気をつけた方がいいと思います。
あ、そうなんです。いやいや、もうアニメでもね、こやってもてるから、そこら辺は。
ちゃんと島の外の世界があったし、
もうだいぶ大人になってる感じのね、エレンとかその仲間たちなんですけど、
はい
はい、うん、なんかすごいことになってるなと思ってるんですけど、まだまだまださらになんですね。じゃあ、
そう、あれね、すごいのはちゃんとあの1話、まあ、大元の1話とかから読み始めるとちゃんとそこここに付箋が
引
かれてて、
そうそう、僕もそれ思った。あのエレンのお母さんがさ、食われるじゃないですか、うん、あれ、あのいきさつまでもさ、ちゃんと回収してるんですよね、
うんうん、
びっくりした。あれ、
あのキャラがちゃんとここでこういうセリフを言ってるのって、つまりもうこの時点からそうだったんだよとか、そういうのをちゃんと最初の頃からやってて、だある意味あの思いつきで世界を変えてるとかじゃなくて、最初からそういう構成でやってるってことではあるんだけど
まあでもそこはどうなん、あのつなげたりすることもたまにあるで、あのやっぱ初めから構想をちゃんとしっかり持ってさ、
うん、
作ってたっていう人もまあ中にはいるかもしれないですけど、
そう
なんか、ね、こうこの辺使えるんちゃうの初めの方みたいな
つ
なげちゃうっていうこともたまにあるよ。
あるよ。だからその要は布石なんていうのはいくらでもばらまいておいていいものなんだよって言われてて、
そうそうそう、
負けるだけ巻いて使えそうなものを後で使えば、うん、それ以外のはただのそういうエピソードとして流れていくから、ね、
そう、
ね、布石はあるに越したことはないよっていうことを言われてて、あのそれで俺ね、思いっきり裏切られたことがあってあのジョジョの奇妙な冒険の荒木博彦先生がね、はいはい、あのまあしょっちゅう、まあ、割とそのいい意味で、いい意味でつうか、まあ、読者の予想をあっさり裏切るっていうのは割とよくやってくる作風なんだけど、ジョジョの第4部でね、主人公の東方丈介、まあ、はい、まあ、ジョジョって呼ばれてる、その東方丈介が、時代外れの、リーゼントヘアをしているキャラなのよ。
そうですね。ま
あ、長髯着てて、長い、うん、制服着てて、長髯着てて、まあ、僕らの時代でいうところの昔の不良みたいな感じで、潰れたカバン持って、長髯着てて、ダボついたズボン、ボンタンって言われてる、ボンタンっていうダボついたズボン履いて、で、頭にはリーゼントっていう時代にそぐわない不良の格好をした主人公が、東方丈介で、でね、東方丈介はその自分のヘアスタイルのことをバカにされると超キレるっていうキャラで、なぜなら俺のこのリーゼントはすごい大事にしてる思い出があるんだっつって、うん、その思い出っていうのが何なのかっていうと、小さい頃、丈介が子供の頃ね、すごい熱を出しちゃって、うん、お母さんが急いで病院に連れてこうとした時に、その車が、自動車がね、自動車のタイヤがその、なんか水たまりかなんかにはまっちゃってスピンしちゃって、
うん、
もうニッチもサッチも行かなくなっちゃった。もうただでさえ息子が高熱出して病院急がないといけないのに、車が立ち往生しちゃったっていうところに、 現れた人っていうのがリーゼントヘアだったからっていう話が過去のエピソードで出てきて、
はい、
でその過去の回想シーンで出てきたキャラが今の東方仗助そっくりのキャラで、
ああ
だけど何か戦闘を終えた後みたいな血だらけのボロボロの格好でそのキャラが現れて、
ああ
来てた長男をその大事そうな長男を車のタイヤの下に入れてくれて、そのおかげで発信することができた。それを熱にうなされた子供の頃の仗助が見てて、うわなんてかっこいいんだあの人、自分の大事な長男をそうやってダメにしてまで僕を助けてくれたっていうのをずっと覚えていて、それを踏襲して自分もリーゼントにしてるみたいな、でその格好もちょっとリスペクトして同じような格好してるみたいな人って、もう全く仗助と同じキャラがポンって出てきたから。でね、ジョジョシリーズって、
はい、
今まで結構その時間に関係があるボス敵が出てきてるわけ
よ。ありますね。
で実際4作目もその時間に関係がある能力を持った敵だったから
はい、はい、
もう読んでる人全員があ
れや、
その最終的に未来のジョースケがタイムリープして過去のジョースケを助けるっていうエピソードだってもう読んだ全員が思ったわけでね、そのラストバトルとか起きて、うわそのエピソードに入るのどこあたりだろうってみんなこうそわそわしながら待ってたら、なんもそんな過去に戻るエピソードみたいなのがないまま結局敵倒して終わって、あれあのエピソード結局回収されなかったねみたいな話になって、そういやそうだね、何だったんだろうあの話はって言って、うんうん、後でなんかその単行本が出た時に後書きかなんかで荒木先生が言うにはあれはただのたまたま血まみれだったそういう仗助に似たそっくりさんがたまたま出てきて本当にたまたま助けてくれただけで赤の他人ですって言われて何それその
もったいな
血まみれでボロボロの頭リーゼント その長男来た人がたまたま現れて助けてくれて特に意味はないですって言ってて、
多分ね嫌だったんじゃないですか、その荒木先生曰くそのなんかそうベタやんかみたいな、
ベタですよ、ベタだけど
みんな想像してるやんか、それをトレースしてるみたいなんで嫌だったんじゃないですか。
わかるけどそこは美しいベタであってほしいじゃんやっぱり
わかるけどさ、バレバレやんみたいな、
そう、その過去に行ったことがキーとなってその強敵を倒す何かにつながっていくのかわかんないけど、なんかそういうのがあるのかなって思ってたら全く関係なかった。も
しかしたらその丈太郎主人公の丈助のその2世かもしれないじゃないですか。
ああ、また別の話として、
そうそうそうそう、ね、そういう思っといた方がいいんじゃないですか
まあまあね、だからそう、それを思っていたら作者自ら、いやそんなのは全く関係なくてただのたまたま似てた人ですみたいなこと言われてからそんな付箋の貼り方あるって、
いや多分ねやろうとしてたんじゃないですかね、編集の方でも。
そうかな、
だから秋先生もなんか本来はそこを落としたかったんやけど もうみんながもう想像してる通りやったら全然思んないしみたいな、
まあまあまあまあ、
その辺はちょっと濁わしといて後でまた回収するんじゃないですか。
いやもうやんないと思うなもうやんないと思うな。そうジョジョの世界もね、実際その後あの第6部かなんかあたりで宇宙が一巡しちゃってるから、もう全く別のジョジョとかがいっぱい生まれてきてるんでもうだんだんついていけない世界になりつつある、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
君彦さん、ありがとうございます。素晴らしい提案をしよう。お前も献血をしないか。献血をしないなら殺す。こうですかとのことで。鬼滅の刃話の時の話かな。
ほうほう。
はいはいはい。まじ、献血、アニメコラボの献血の話かなんかの話、
う
ん
う
ん
う
ん。
そうそうそう。そう言ってましたね。そうした方が献血する人も多くなるんじゃないですかみたいなことね。そうそうそう、
実際コミケとかでね献血する人も多かったみたいで、今回はそのコミケがないせいで献血の量が減ってるよっていうエピソードですね。
うん、
まあ実際そのね、それこそなんだっけ、アニメとタイアップしてクリアファイルみたいなのを献血するともらえますよっていうと、それ好きな人は 宇崎ちゃんとかね、まさしくそうだったけど、やっぱ献血しに行くのだろうしね。
なんかあのワクチン今ほらやってるじゃないですか、
うんうん、
あれワクチン接種した人って献血できないらしいですねと言ってましたよ。
あ、そうなんですね。
はい、
そうですね。そうだからね、ぐだらじでも言ってたけど、なんか病気の可能性はちょっとでもあると献血できないから、うん、猫に引っかかれただけでもできなくなっちゃうしね。
そう
なんです。鳥に突っつかれただけでもできなくなっちゃうし、怪我がある人ね、うん、
そう今ね結構不足してることは言われてるんで、
うん、
まあその簡単にねその献血できる場所っていうのをやっぱりちょっと作ってほしいですけどね、そういうの、
うん、
まあ病院行ったら献血できるでもいいじゃないですか。
まあまあね、
そんなシステムないよなっていうのってあるの
か。そういった意味ではあのオタクが集まるコミケ会場で献血っていうのはすげえ理にかなったシステムだったんだなと今になってはね思います。
まあ、ちょっとコロナでねそういうコミケもね開催できてないところもあるからさ、
ね、
ちょっと心配ですよね。その血の量というか人口に作れないですからね、あれはね。
ヴァンパイアハンター D ぐらいの世界になると、人工血液みたいなのが出て、まあ、主人公であるところの D は、ダンピールっていう吸血鬼の人間の愛の子なんで、たまに血が必要になるんで、血が必要になったらその人工血液
を
チューチューチューチュー吸
ってます。飲む
飲んでるよ。
飲む方がいいのか、あれ。打たなくていいのか。
だって、吸血鬼だから、吸わないといけないから血を、うん、
飲んだらあんまり意味ないと思うんですけどね。
いや口から吸うから吸血鬼だから、注射で血を入れたら注射血液血鬼になっちゃうからダメですよ、名前長くなっちゃうからね。
そっかそっか、
はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。次カステルさん、ありがとうございます、うん、トミヤンさんが BT でもビューティーでもどっちでもええがなと言っていて、ヤスさん、トミヤンさんが泣くまで殴るのをやめない、でください、まあ、ジョジョネタ
の、ジョジョ、ね、さっきジョジョの話しましたけど、
このね BT をビューティーっていう間違いはもう俺小学校の頃からすっげえ周りにいっぱいいて子供って、
はい、
中学ぐらいかな、いや中学か小学校、中学ぐらい、
ね、中学だよな。
その知らない単語って言いづらくて知ってる単語を言いやすいっていうのが多分子供ってあると思うんですよ。で本当は真少年 BT なんだけど、 BT って単語はこの世に存在しないんで、自分が知ってるビューティーって単語を言っちゃうみたいな感じで真少年ビューティーってみんな言ってたのよ。で俺はビューティーじゃ、いやだって実際は BT なんだよ。ビューティーっつったら美しいっていう感じだから意味違っちゃうじゃんって俺は思っていて、
確かに全然ちゃうわな。
それを当時から思っていたのが、今またトミヤンさんがいい大人なのにビューティーって言ってるから、俺はイライラとして BT だよって言ってしまったの。名前が違うから、
大人げないな。
そうそう、だからその名前を間違えたくないぜと名前なんかどうでもええやろうぜの戦いは多分昔からずっと続いていて今でも続いてるんですよ。俺はそのね、あの富谷さんが前半かなんかで言ってたアスカレイっていう、そのアスカとレイを混ぜちゃうっていうのは最悪なわけ。俺はスルーしたけど、あ、はいはい、トミヤンだからそんぐらいのことは言うだろうなと思ってスルーしてたけど、アスカレイってもうなんやねんっていうことなの本当だったら。
ごめんごめん、あれさ、僕もちょっとね、あれ俺なんか変なこと言ってたかなと思って、そしてあの頭の中にちょっと思ってたんですよ、うん、あ、やば、なんかごちゃ混ぜにしてるわ俺と思って後で言い直しましたけどまあまあまあまあ、そこはほら、あんまりそこはさらっと流さんといてえな。
そうだからね、あのトミヤンはだからなんやかんや言うても実はそんなにアニメ好きではないのかって俺は思うのはそういうところで、
なるほどね、
あの好きなキャラ、好きな作品のキャラ名は間違えたくないんですよ、オタクからすると。そうそう、だから好きな作品の名前、キャラクター名はちゃんと覚えてたいみたいなのが心理としてあるので、そうなのでね、そういうオタクの前でうかつにキャラ名を間違えるっていうのはね、気をつけた方がいいと思いますね。
僕はもうなんかアスカの赤毛の子やろっていうのでいいんですよ、
そんぐらいの方がむしろ そうだよって言える全然、
うん、ああそうですか。アスカレイは NG なんですね。
アスカレイだってねえからあー知っとる知っとるあの子やろアスカレイみたいな感じで最悪なのその言い方は。
いそうやんか。
いいよ。
いそうやん名前的に。
まだあの赤いロボットに乗ってる子ねぐらいの感じの方がまだまだ方が
わかりやすい。あそう
ですか。はい、ありがとうございます。次のお便り、岩栗おじさんありがとうございます。354回漫画やラノベ原作が映像化されるとき、それがアニメか実写かで、界隈に温度差があるのをよく見かけます。そうですね、アニメにはアニメの、実写には実写の良さがあるし、そこを楽しめばいいのになと思います。あ、このお便り他の回でもどなたかが言ってなかった。
そうな
の、言ってないか。そうですよね、その実写化の時の温度差みたいな、ね、うん、
まあそれはよく言われてますよね、実写化した時のなんかこう違和感というか、うん、なんか全然キャラちゃうやんかみたいなね。
映像犬に手を出すな、
もうあれ最悪。
ああ言っちゃった言っちゃった俺。
いやいや、僕は演者のされてるね、そのなんか AKB みたいな人いるんでしょ3人、まあ、その人には罪ないと思いますよ全然。
罪はない、罪はないよ、う
ん、ね、別にその演技とかも別に僕知らないし、はい、別にいいんですけど、なんか原作ね、その見てる、ね、僕としてはやっぱりそのちょっとキャラちゃうんちゃうのみたいなことあるんですよ。
ちなみに富谷さんは実写版の方は見たの？
見てないっす。
見てないのになんで言うんだよ。俺は俺は見たよ。
ビジュアル的には見れるじゃないですか予告
編。俺は 見たから言わせてもらうけど、ダメですよあれは。あの
それは演技があかんってこと？
あのね、あのこの間あの2020年日本 VFX 大賞っていうのが発表されて、まあ、映像におけるその映像表現の中で優れた作品を表彰していこうっていう作品で、あ、っていう賞で、その中に映像犬の実写版が、劇場、実写劇場部門で大賞を取ったんですよ。それって映像はすごいですよっていうことで、実際僕も実写版の映像犬って映像すげえな、あのロボットがちゃんと出てきて、
アニメーション、
そうそうそう、はい、で、まあ、空中でさらさ、空中でデッサンするとそれがその線画だけなんだけど立体になって、色とかはこんな感じがいいなって、その空中で色を塗っていくとだんだんその、色鉛筆かなんかでこう描いたような色がサササって塗られていって、それをどんどんもっとこんな感じでこんな感じでって設定を突き詰めていくと、最終的には超リアルな CG のロボットになって、もうトランスフォーマーみたいなロボットになる。そのトランスフォーマーみたいなロボットを使った映像を作ろうっていうシーンで、実際のその、CG を使ったリアルなロボットのバトルシーンみたいなのを繰り広げられて、そのバトルシーンは本当にすごくよくできてたから、そのシーンだけでも見てくれって俺は思っているのだが、だがさっきトミヤさんが言ってたように映像圏の肝は、要はあの3人組、主人公である3人組が社会的なマイノリティ、学校的なマイノリティであることに肝があるではないのかって俺は思って、はいはいはい、だからこそ映像圏に手を出す、あの虐げられたりしてんだけど、その映像というものを作って、あの 学祭で発表することは、はいはい、すごいものをバーンってやって、わすげえみたいな感じの驚きみたいなのをみんなに与えるみたいなところが肝だと。
そうね、うん、
あの正直あの、まあ、一個は演技的な意味もあって、まあ、それはしょうがないかって思うんだけど、まずビジュアル的にいや可愛いじゃんっていちいち思っちゃう。
いや一人はさ、その配役的にはその何、
まあまあアイドルっていう
実際アイドル、
それはまあ入っててもいいんだけど、
う
ん、
そうい
や3人とも可愛いんだけども、
そうなんですよ、そこあかんやつやんみたいなね。
え、君たちは日の当たる場所にいていいはずの人たちですよね、元々って俺はいちいち思っちゃうんですよ。
でしょ、
うん、そうなので、そこがキャスティング的に あれかなって俺はちょっと思って、
あれね、そのアニメ版のその映像系に手を出すの声優さんでさ、その主人公あのチビの声優さんいてたじゃないですか、
はいはいはい、
うん、あの人実はあの俳優なんですよ、
うんうん、
しかも名の売れた俳優でめっちゃ演技上手い人なんですよ、
はいはい、
なんであの人を出さへんかったんやって思ってましたね、
うん、
めちゃめちゃ演技上手いし、ブスやし、ブスじゃない、ブスじゃない、ブスじゃないですよ、まあそこそこ、まあアイドル系の顔はしてないけど、めっちゃ合ってるんですよ、アニメの顔、アニメっていうか原作に、
うん、
でアニメの声やってるから声同じじゃないですか、
そうですね、
絶対合うのになんで切れどころ3人もさ並べてしまったんやっていうことが罪なんですよ、
あの、なんか俳優さんにもいろいろいるのだから、せめてもうちょい普通っぽく見、あの同じ可愛い子でも、
うん、
もうちょい普通っぽいく 見える子とかやっぱいるわけじゃないですか、
まあ、ちょっと地味なね、キャラクター的にちょ
っ
とオタク系の
なんか地味っぽく見える、ね、ちゃんとしたら可愛いんだけど、うん、ちょっと地味っぽく見える人とかもいるし、あの実際にはもうメイクとかで地味っぽくできる髪型とかね、メイクとか、うん、まあメガネをか、まあメガネかけてねえけど、メガネかけることでちょっと地味っぽく見えるみたいなやり終わるのに、いや普通に可愛いですけどみたいな3人組
から、あれもめっちゃ事務所となんかいろいろバーターで絡んでんねんやろなっていうね、なんか裏のこうなんか取引とかがもの見え隠れしてるのがもうイライラしてきて、もう絶対あかんやつやんこれって思って、これ
作品内全くないやつやん、だから俺はそれを見ないことには文句が言えんと思って見に行ったんですよ。
ああそうですか。
だって実際映像はすごいんです。あの FVX 大賞を取るぐらいだから、本当は映像すごくてそこだけでも見てって俺は思ってるけど、まあまあまあね、そういう作品。
もうしょうがない、しょうがないですよ。で、あれね、原作者ってあの口出しできないらしいんですよ、映画って。
でもあの原作の漫画家の先生も、なんだろうな、絶賛したよ、あのいいじゃないですか、可愛く、あの違う、あの人の言い分では、
うん、
いや、作中でもこの子たちは可愛いんですよっていうようなことを言って、だから可愛い子がやっておかしくないですみたいなことを言ってて、うん、そうな、
言わされてる
な、俺はちょっとそうな、
言わされてるよ完全に。
いやでも実際に何だろう、マイノリティ化そうかは外見ではなくてってこと
を、ね、そうは言うてもやな、
うん、
可愛いもん3人並べたらあかんって、そんなも正直。
いや可愛い子なんて絶対そのさ、社会的にさ、その影の
ないからな、
方に生かされることなんてないじゃないですか、絶対表に立つ方に行くじゃん、うん、自然と、まあ、あれだとチヤホヤだろうし、
そういう
意味での説得力みたいなのがちょっと薄れたんじゃないかみたいなことを僕は見て思ったかな、うん、ただいい映画ではあるんで見てほしいです、
はい
はい、
ということで、お便りは以上でございます。
はい、
ぐたぐたゲームラジオ第357回お便り会でございました。
はい、はい、
そうですね、前半の方で、作者の作品が、まあ、まあ、なんかいろいろ混在してミックスになってると結構面白いな、みたいなことを話してたんですけども、
うん、
なんかね、松本零士先生のね、銀河鉄道999という作品の中で、
あるね、
トチロっていうキャラクターが出てくるんですよ。
ね、
で実はそのトチロっていうのはね、キャプテンハーロックに出てくる重要な人物だったりもするし、勇者の、違うな、なんとかの銃、勇者の銃、違うね、なんとか
の銃、戦士の銃、
戦士の銃か、はい、そういうのもね、いろいろそのアイテムとして共通化アイテムとして出てくるくだりとかもね、
あの世界だと6丁、5丁、6丁、なんか6丁ぐらいしかない限定の銃で、それの1丁を持ってるってすごいことなんでね、本当に戦士として認められないともらえない銃かな。
そうそうそうそう、だその辺の下りからね、話がね、なんか広がっていくんですよね。あの辺の広がり方ってね、ワクワクしててね、僕としては、うん、ものすごくね、その、銀河鉄道999からなんかもっとその、 世界観がものすごい広がっていくっていうことを感じられた時にゾワゾワしてたんですよね。
うんうん
う
ん、
そういうなんかゾワゾワ感ってすごくね作品としては面白いなっていうのを感じたトミヤンと、
うん、松本零士ワールドみたいなね、松本零士スペースがつながって、だから39にさ、ハーロックとかさ、エメラルダとか出てくると超興奮しますよね。
いや、ちゃんとあれね、出てこなくてもアイテムだけで共通している部分がね、すごいいいんですよ。あれは出すぎちゃうとあんまり面白くなかったりするじゃないですか。
普通のいい人じゃんみたいになっちゃうと逆に嫌だよね。
なんか、
ハーロックとエメラルダスはさ、宇宙海賊だから、39に乗って旅してる人たちから見てると、恐れる怖い存在であってほしいべきで、
本当はね。
アルカリア号とか出たら、わ、襲われちゃう、怖いみたいな感じになるべきなんだよね、本当はね。
本当はね。
そう、我々は見て、うわ、ハーロックだわーいってテンション上がったりするけど、本当は怖い宇宙海賊に絡まれそう、怖い、死んじゃうかもみたいな感じで恐れるみたいな、ね。
僕の中ではその主人公たち、想像の作品の主人公たちが、アーサルっていうことはしてほしくないんですよ。
うん、うん。
その人と関わってる人とのつながりとかあった、あることがなんかイメージが膨らむんで楽しい。
なるほどなるほど。ほんのり同じ世界であること
を
気を合わせる
でつながってるとか、お前なんか言ってたよっていう話がなんか言い伝えてたりっていうのが好きなんですよね。
サブキャラがちょろっと同じキャラ、同じサブキャラがちょろっと出てきたり、
そう
スターシステムっていうのかな、わかんないけど、うん、共通するキャラがね出てきたり
ね、
うん、はい、練馬区のね、とある駅にはね、アニメキャラにまつわる銅像が駅前にいっぱい並んでいて、まあ、うるせえ奴らのラムちゃんとか、うん、鉄腕アトムとか、明日のジョーとかが、駅前に銅像で立ってるんだけど、この間その、駅前でスマホを見ながらスマホ歩きしてた人が、たまたまその、明日のジョーのね、ジョーがちょうどボディーブローしてるところのポーズで銅像が立ってるんですよ。で、そのボディーブローの、はい、そのパンチのところにちょうど腹がある、スマホ歩きをしてた、そのボディーブローを食らったっつって、ジョーにボディーブローを食らいました僕って言って、それがちょっと面白いなって思ったやつでした。
はい、それじゃあ皆さん、さよなら。
さよなら。